今日の川柳、梅雨入りし雨がザーザー降っていない。
よし、
おっす。ということで始まりました株式会社クエニプレゼンツ便利のオリジンアワーエコーでございます。
はい、
何回目だい。
お願いします。本日で6回目。
6回なの。
6回目になります。
全部覚えてろ。
はい、
自分的にはどの回が一番だった。
いや、やっぱり先週のあの小野真知子さん
のが自分的には良かった。
めちゃめちゃ緊張してたんですけど。
喋ってたっけ。
いや、全然喋らなかったもうめちゃめちゃ緊張してもう横顔見るのさえもうダメでしたね。
まあ確かにね。
ビンビーさんはもう友達じらーず、
うん、じらーじゃん。友達だな。
友達
です友達は仕事360度オーラを放ってますから。
はい、
隙がございませんので
、
ね。はい、先週そういった放送になっておりまして、
はい、
今日はまずは僕とベコリンと2人のまたね、ご機嫌なトークで、
はい、
幕を開けようかというところなんですけど、
うん、
まあいつも通り泣き人生今止まりにあります、はい、クラニファームからお届けしてるんですけど、
はい、
さすがにもう暑いだろ。
これ収録日5月10日なんですけど今。
あ、10日なんて言うの。
はい、あ、ごめんごめんごめん。
なお前行ってるね。やっぱ先行ってるね。でも時間がちょっと早い。どの先、2日先生きてるもんな。
すいません、5月8日
今日ゴーヤの日。
ゴーヤの日なんです
けど収録してるのはね。
梅雨入りしたんですよね。
したわけよ。
何ですかこれ。
5月5日に梅雨入りしたの、沖縄県庁。いや、これまた9月ぐらいだったかな、はい、正式に梅雨入りは今年は何日か何日まで梅雨の期間でしたっていうのが出るんだけど、
うん、
おそらくこれ訂正入りますね。
あ、
全然
ほら全然暑い。
やばで、本当に5月もう梅雨入りの声とともになんか気温も上がってきてムシムシしてきていて、
うん、
今日とかも俺正直来月こっちからやりたくないな
絶対日焼けしますよこっちだった
どっかクーラー切ったところからやりましょうや。
うん、はい。でもめっちゃ本当暑いですね今日。
これよ、暑い日も寒い日もギャラが一緒っていうのも考えられないこれ暑いのね今。まあ聞いてる方には伝わらないかもしれませんが、
うん、
今 YouTube で見てる方は我々の汗伝わってるかしら、はい、一応ね、
うん、
日焼け止め塗ったんですけど
先ほど。はい、
別にこれ俺先輩だからじゃないんですけど、
うん、
季節して、
はい、
僕だけ日陰に入っております。
あら、本当だ涼しそう。逆に
たまたまだよ、たまたま。本当に
めっちゃ汗かいてきてるんですけど僕。
いやいやいや、俺だって暑いわたまたま俺がちょっと今日陰に入ってるというような状況にはなってますけど、別にこれシージャパワーでも何でもございません、
はい、
たまたまよ
でもこのクガニファールめっちゃ広くて、
クガニファール
ファーム広くて風が吹くとね、めちゃめちゃ過ごしやすい。
今一陣の風が通り抜けましたけども、
はい、
気持ちいい。カラスも鳴いてますよ、
うん、
なんかでも、3月終わり、4月頭だっけ最初に収録、
はい、あ、そうですね。
あの時より鳥減ってないか。
あ、減ってる気がする。
なんかね、
確かに
やっぱ時期まだね、ここ来て僕間もないというか今年からなんで、うん、その時期時期の鳥とかもよくわからないですけど、
はい、
まあ、この間ね、
あ、そうですよね。
あ、じゃあじゃ あの農場よく見ている、
はい、
デコリンさんの方から、
あのこちら後ろに見えるのがクレソンの、うん、あのクレソンが鳴っていて、
はいはい、
そのクレソンを採集して、うん、で、あのイケスの方に巻いて育ててるんですけども、うん、
はい、
そのイケスの方に、
はい、
なんと、
うん、
野鳥のバンっていう、
ね、俺初めて聞いたバンっていう鳥がいるんですよね、
はい、
うん、
そこにそのイケスの一角に卵を産んで、
うん、はい、
それが孵化してヒナが生まれたんですよ。
出ました、可愛いんだよな。
めちゃめちゃ可愛くて、
もうクレソンの収穫がちょっと遅れてるからもう鳥屋さんに始めようか
売るかも、ね、確かに、はい、
いやでも本当可愛いね、
うん、
8羽、
8羽、はい、
あの幼鳥というのかな、ヒナ真っ黒なんですね。
真っ黒、なんかもうなんか見た目は大人になった鳥さんはなんか見た目ちょっとヤンバルクイナっぽい感じの
鳥
なんですけど、
ね、
なんか真っ黒で生まれてあれから綺麗になるのかと思ったら、なんかうちなんか社長も初めて見たっていうヒナ。
ああ、そうなんだ、
うん、
あの本当イケスは水に浮かんでな、はい、一生懸命足を動かして、
はい、
で藻とかがあるとか一生懸命その藻に登ってみたりとかでそれを2羽の親鳥がね、
うんうん、
ちょくちょくやってきて、あれ餌あげてるのかね、やっぱり。
あ、どうなんだろう、なんか 何食べてるのかな、うん、ちょっと餌やりの方は親鳥がやってるところはちょっと見られて、ね、見れてないんですけど、
池その端っこの方にこの小鳥たちはね、ヒナたちは泳いでて、うん、
はい、
で池そのちょっと通路挟んでまた森みたいになってるんですけど、
そうですね、
僕が見た時はその森から親鳥たちが出てきて、
うん、
岸の方近づいてっていうところはあったけど、特に餌持ってなかったの。でもその時は
じゃあなんか水の中にいるオタマジャクシとか、
だからジャクシ食ってるのかな、
食ってるんですかね。
食ってほしいわ。オタマジャクシ多すぎだ。
確かに。
本当に可愛いんです。
オタマジャクシ欲しい方、うん、ぜひクガニファームに連絡ください。
いや連絡したところでまあ配達するんか。もらいに来てください。
相談しましょう。
めちゃくちゃいますよ。いや配達せんわ。あんなのな金になるんだったら配達してもいいけど、大変よお前オタマジャクシの配達。
もう本当たくさんいるんで、それで何かやろうとも考えてます、う
ん。いやでもオタマジャクシ活用とかいろいろ見たんだけど、はい、なんかないな。
ないですか。難しいか。
ないみたいな。もうちょっと食べてみたら。
ああ食えることは食えるんですか。カエルだったら喜んでいきますけど。
オタマジャクシ食用とかで見てみる。
あでもカエルいいかもな。
カエルはね、まあ、うん、ものによっては食用になってますからもちろん、うん、
でも本当すごいですよね。なんかこうこんな人がいるイケス、作業してるイケスに野鳥が来て卵を産むとか、自然ならではで絶対沖縄の中南部ではありえないと思います、こういう経験は、
ね、うん、牛ガエルのオタマジャクシは食べられるみたい。
いますよ、うん、牛ガエル。
牛ガエルのオタマジャクシ大きいかな。
あどうだろう。
いや多分大きいと思うよ。
ちょっと見た目でまだ判断できないかな。でもそんなに多くないと思うんですよ、牛がいって。
いや、えぐい食べ方、今のってんだけど、ごめん、めっちゃ、グロかった。
あ、分かった、タピオカ、僕、飲む。
卵の時点で？
はい。
だからやってみて。
絶対。
あの、でも島とかに浮かべてから。
ちょっと足とか空いてたり、尻尾空いてたら嫌ですよ。
うわ。ねえ、いや、食べられるみたい。
うん。
うん、へ
え、いや、
ね、今日もあの作業しながらでいろんな車の音とかも皆さんにはそのままお楽しみいただいておりますけれども、は
い
は
い、いやでもマジ食えるんだったら、今度作ろうかな何か。いや
あのタイ、これ本当かごらんけど、
はい、
タイなどでは、国のタイね、うん、タイなどでは普通の食材として売買もされているというのだが、
はい、
日本ではそういった文化はほとんどなかったようだと。
お
いうことなんですね。まあ、やっぱりオタマジャクシさばいてるな。
さばく？
ちょっと、まあ、言葉で言っても若干グロいんですけど、あの、さばくと内臓がめちゃくちゃ臭いんですって。
うわ。
うん。なんか味噌で匂うが、カレーで匂うが、この匂いを抑えられないって。
それ食べるんだ。
ほら、やっぱりオタマでかいよ。あのオタマジャクシ、牛ガエルのオタマジャクシ15センチ近い。
でか
っ。でかいよ、もうやっぱりカエルもでかいからね。
はあ。
へえ。
いや。
うわ。あ、でも美味しいみたいよ。
え、どんな食感なんですか。
あのね、これと香りは白身魚のそれだと。
はい、ほうほう。
古くなったタイのアラの牛を汁よりずっと穏やかでちゃんと食欲が湧くと。そして味はというとやはり白身魚の汁の味がする。
へえ。
食感はちょっとユニークで、後半身のなんていうタラ状なんだのところはゼラチン質でプルプルしているのだが、はい、中心部は白身魚のようなほぐれやすいホクホクとした身で、頭部や足は鶏の胸肉のように歯ごたえがあり、はい、風味も魚というよりは肉なのだって。
信じられない
なあ。
想像つかないですよ、ちょっと。
へ
え。そうなんだ。
美味しいみたいよ。
いや
でもだから大変、やっぱさばいたりするとお腹が大変みたい。
内臓は取ってそれから調理、
うん、でも普通 の, あのちっちゃいおたまじゃくしがいっぱいあるんだよね。
あ、そうですね。
あ、どうにかな、なんかな。あでもあるよ。
へえ。
中国の、まあ、農村部、
はい、
とかでは食べるみたい。
いやちょっとやっぱ、
これすごいな。
カエルになってからやりましょう。
あのね、中国の農村、おお写真もあるけど、中国の農村部に今なお伝わる子供に生きたオタマジャクシを食べさせるという文化って。
文化かい。食事じゃなくて文化じゃないかい。
まあでもやっぱりあの 感染症なんかが
ほらほら
あんまり良くはないみたいね。
ちょっと衛生面もだいぶあるでしょうしね。
だからさ、本当にお玉着手こんな生かし方あるよっていうのがあるんだったら、
あ、ぜひ、
ね、次回の収録にでも教えてほしいな、うん、本当にお玉着手活用でやったら全く出てこないんだよ。あ、イラストとか
カエルは結構需要あると思うんですけど、
ね、居酒屋お玉着手どんな思いを込めたんだまあまあ、成長していこうってことなんですよね。そういうことなんですって。だからオタマジャクシでやっぱりなかなか簡単には食べられないです。バンの成長も見守りつつね。
はい、そうですね。
やっていきたいと思いますけれども、
ぜひ、
はい、さあこんなデコリンですけども、
はい、
車がね、
あ、そうなんです。
今4万円の車輪付きの大型金庫、
はい、金庫に
変身し、ナンバー付きの金庫
はい、
ありますけど、
ちょっと農場に役職つけてもらって
金庫になりました。
はい、ありがとうございます。
が4万円だったんですけど、なんと今回、
はい、
うん、
お知り合いの方から、
はい、
来年の3月まで、
うん、はい、
車検付きで6万円の、
はい、
中古車を購入しました。ありがとうございます。
素晴らしい。6万円で走行距離は、は
い、9万キロ。
素晴らしい6万円、走行距離10万キロ切ってて、お値段なんとたったの
6万円。もう人生で2番目に高い買い物が
一番高いのが
10万円でした。
10万円の6万円の車、実はまだ物は届いてないんだよね。
あ、そうですね、まだこの現時点では届いてないですけど、
はい、中というか、
そうですね。でも放送、うん、この放送されてる頃にはもう、
もう壊れてるはずね。
いやいや、もう1週間も経ってないよ。
いやいや、今までの流れでいくと、もうこれオンエアの時にはもう壊れてると思います。
じゃあもう
6万だからね。
金庫もありますし、
金庫が2台になる可能性が、
うわ、お金いっぱいにしよういやいやいやいや、ベニーさんちょっと、
まあ、でも今回しっかりしてるんでしょ、
あ、そうですね、言
ってくれる方も、
はい、
うん、
ちょっとお話聞いたらだいぶ程度も良くて、
はいはい、
うん、間違いないかと思ってます。
まだ乗ってはない。
そうですね、あ、少し試乗っていう形はしたんですけど、
成長してるでしょお前、
はい、
試乗しないとお前、だから4万でお前あわり買ってや。
そうですね、4万円の時にちょっといろいろ勉強させていただきましたんで。
本当だ、4万円の車ですよ。現状とか、はい、部品取りとかまで書かれてる車を試乗もせず大丈夫ですよねって、売る人に対して大丈夫ですよね、それに対して売り主側も、元は取れます、なんだよ元取れてないだろ、結局
取れてないですね
それどころかもう10万円分ぐらいの難儀したもんね。
そうですね、ちょっと修理かさばって、
あ、そうだ、修理だ、修理代も、
はい、はい、そうっす、
そう、部品取り車もすでにいくつか部品が取られてたけどね
はい、さらにオイルもゼロだったっていう事実も発覚して
ダービー新品にしたようじゃないよ、ガソリン満タンだようじゃないんだよ、オイルゼロ、オイル、
いやー、はい、
なんか合鍵もついてたんだった。
あ、そうそう、合鍵3つと
おっさよや、おっさよ、
いやー、でも、いやー、もうでも本当おかげさまでネタには なって
やってるか、
はい、でベビーさんがご紹介したおかげでフォロワー数もこちこち増えまして、
うん、そうだね、俺がもうラジオであっちこっちでね全国の人が聞いている、
はい、同情フォローをいただきまして、
あ、なるほど、やりましたね、
はい、これで元は取ったかなと、ありがとうございます。
そこまで言ったら、まあ確かに元取ったと言えるかもしれないですね、はい、うん、じゃあ、まあその車の到着も楽しみで、もしかするともう皆さんはすでにデコリンのツイッターとかで現物見てる可能性があるんですね、
はい、あ、そうですよ、車ができた時なんですけど、うんうんうん、このオリジンアワーエコで当選した方に送ってるクレソンをですね、
はいはい
はい、うん、ちょっと配達式にしようかな
と。おお、県外の方もいらっしゃるけど大丈夫？
あ、県外は郵送で送
って
ますけど、車できてないんで、
うう
ね、ちょっとはい。
じゃあ、もしかしたらもう今頃届いているかもしれないですね。
うん。
ちょっと遅くなりました。もう順次そうですね、まあ3日、4日、5日以内には発送してると思うんで、
はい、
もう届いてるかもしれない。
あ、確かに。
はい、いや、まだ1周目の方から徐々に行くんで、
うん、
最初の週に当選した方にはもうそろそろ届いてるかもしれない。
そうですね。いつもありがとうございます。一茶さんにはもう自分、うん、必ず直接自分が持っていくんで、
よろしくお願いします。オリジンは別邸の時からもう毎週メールをくださってる一茶さんはね、
はい、
デコリンの車が壊れた時にも、
はい、
わざわざこっちまで来てくれて。
ありがとうございます。本当お世話になります。
なあ。
はい、
大変お世話になっておりますからね。
はい、これからもよろしくお願いします。
これまた車壊れますんで、よろしくお願いします。
いや、壊さんで。
1通ぐらいでメール紹介してから、
はい、
今日ね、ゲストもいらっしゃってるんで、
あ、そうですね。
はい、ちょっと1通メールご紹介してからにしましょう。はい、こちら行きましょう。
はい。
ベンビーさん、デコリンさん、こんにちは。
こんにちは。
こんにちは。いい上田です。
どうも。どうも。
先日の小野真知子さんの出演会 YouTube で楽しく拝見拝聴しました。ありがとうございます。明るくてフランクなお人柄でベンビーさん、デコリンさんのお二人との掛け合い、うん、あっていうか、まあ、僕との掛け合いね、
俺いないかい。
そしてさらには岸本さんを話題にしてのトークがとても面白かったです。主演映画茜色に焼かれるもぜひ見たいと思ってます。あ、そうですね、いい上田さんはもうあの東京なんで、
あ、そっか、
東京で間違いなくあの上映ありますね。クレソンが目に留まるとのご発言にも激しくうなずきました。うん、時折買ってきて焼きそば焼きうどんと炒めて食べています。アク抜きなどの手間がかからず、うん、簡単に調理ができるので重宝しています。そうですね、デコリンさんのクッキングも参考にしていますので、これからもよろしくお願いします。
やった、ありがとうございます、
ね、デコリンクッキングも、
はい、
時にやっぱり
そうですね、また来週新しいの、ね、お作りしたいなと思ってるんで、
来週行っちゃう、
はい、行っちゃいます、お願いします。
なんか新しいのあるのレシピ？
パスタにしてみようかなとか、いろいろ付け合わせでちょっとやろうかな、
ね、
う
ん、でいい上田さんも焼きそば焼きうどんって言うけど、やっぱそういうのでもいいよね、
うんうん、
絶対そうなんですよ、うん、でですね、
はい、
まあこれは俺もちょっとあれなんだけど、うん、アメリカのね、
アメリカ、
あ、これももうすでに、この番組でお話したんですけど、はい、失病予防管理センターの、
ね、あ、はい、
うん、栄養素密度ランキングで1位になりましたよっていう話があって、
はい、
俺これを、初めてから2回目ぐらい会う人に話したわけ、
はいはいはい、
でもその時に俺が、うん、これさんってどんなんですか栄養とか、
はい、
あ、すごいんですよこれがっつって、ね、ナンバーワンですよ、アメリカのなんとかっていう、すごいところでの研究結果なんですけど、
はい、
そこでもう、なんか栄養素がもうナンバーワンだったんですよ。いや、アメリカのどこって どこですかって、いやだからなんかすごいところ、いや分かんないですか農場長っつって、いやまあアメリカのすごいところなんですよ、栄養素どういった栄養素か、ビタミンとか、あ、なんか必須栄養素、いや分かんないですか農場長、大丈夫ですか、なんか適当ですか、いや俺が悪いよ、確かに俺農場長のことが分からんのかって言われたらそうだけど、そういう死を抹殺にこだわってさ、いいさ、なんでアメリカのすごいところで栄養素密度1位だから、これいいし、
まあそうですよね、
まあ分からんかった俺も、確かに
悪いかもしれない、
悪いかって、まあ悪いというか、まあそれを知っててよっていうのは確かにそうかもしれんけど、ほらよろしく、はあ、全然分からないじゃないですか、よくあるやしアメリカのすごいところで栄養1位だったっていい
じゃん、まあそれでいいですよね、うん、それを
みんな見てたらごめんなさい、見てたらごめんなさい、
面白い、
そうそうそう、アメリカ失病予防管理センター、
はい、
スーパー野菜なんですよ、
うん、
ね、
はい、
まあ、ありがたいね、いい上田さんも、まあ以前は4月途中半ばぐらいまで沖縄にいらっしゃって、
はい、
はい、ライブなんかもよく見に来てください、
はい、
ここにもね、
はい、
いろいろ伐採草刈りの手伝いですとか、
はい、
あと、まあ、このオリジャンはエコの収録の見学なんかもしていただいてと、はい、いうことでね、
いろいろありがとうございました、
本当にありがとうございます、うん、じゃあ他にもまたメール届いてるんですが、後ほどご紹介しましょうか、
はい、
ゲストお越しいただいてるんでね、
はい、
ちょっと一旦僕水で喉を潤してから、
はい、
うん、お呼びしたいと思います、
はい、
今日はですね、初めて、うん、何でしょう、我々クガニの、はい、取引先の企業さんからお越しいただいておりますので、行きましょうか、
はい、
お待たせいたしました、どうぞどうぞ、お迎えいたします、こちらどうぞど真ん中来てお待ちしておりますので、ああいろいろ資料なとかなんとか、あ、いろいろ、
失礼します、
さあ、ボルテック株式会社の代表取締役社長平安雅人さんです、
よろしくお願いします、
よろしくお願いします、平安さんようこそ、
こちらこそ、
ね、
はい、ありがとうございます、
お住まいどちらなんですか、
住んでるのは八重瀬町ですね、
八重瀬南部、
そうです、
え、
通っております、
会社自体は元部ですもんね、
元部の具志堅ですね、
うわー、八重瀬から毎日通ってるんですか、
船で、まあ、ほぼですね、
ほぼ、そっか、俺週 2,3 ぐらい泣き人ではまだ沖縄市那覇市ぐらいからだとまだ近いね、いやいや俺はまだ、
はい、
八重瀬からと、まあ、高速ですか、
え、 はい、まあもちろん急ぎの時は高速使いますけど、
気を引いたから
やっぱ毎日ってなると
大変ですよね。
結構大変なんで、その代わり朝早く出て。
どれぐらいかかります？
早ければ2時間半ぐらいです
よ。ですよ。
でかさやばい。早ければ2時間半。
まあ今コロナで、だいぶレンタカーとか減ってるんで、まあ早くなりましたけど、全盛期はもう4時間かかったりもしましたね。
4時間
はい、片道ですよ。
うわ、何か生まれましたか、その4時間の間。なんかよく活用したいですよね、その時間。
そうですね。確かに。やっぱり、
はい、
いろいろ考える時間は、
はい、
作れました
ね。ああ、じゃあよかったですね。僕はまあ片道1時間半とかぐらいなんで、あんまり何か考えておるんですけど、
はい、
まだ何かが、その、行ったり来たりの時間に生まれたものはまだないですね。
いや、多分その反応が正解だと思うんですけど、もともとずっとプラントの会社をずっとやってたんですよ、
はいはいはい、
で、まあ、食品工場とか、
はい、
まあ、そういう工場の設計施工、うん、まあ、その中で使う機械とか、
はい、
そういうのをずっと自分たちの仕事としてやってたんですけど、うん、そういう工場っていうか、
はい、
まあ、大体得てして、はい、田舎にあるんですよ。
ああ、そうですね。その土地もないといけないし、ね、
周りに、まあ、民家とかあんまりないところで食品工場とか作るんで、まあその現場が始まると、
うん、
まあ長ければ半年1年ぐらいはずっと通うんで、
あ、
まあ、ここよりも遠いところずっと通ってましたし、
あ、じゃあまあそんなにとも感じないんですね。まあ、
そうですね。
そもそもがそれぐらいだと。
まああと、もともとは実家というかですね、出身が糸満なんで、糸満から、まあ、那覇出るのもやっぱり、
はい、
結構今は道は結構事情いいですけど、
はい、
糸満から出るとなるとやっぱり時間かかるっていう、
うん、
まあ、ハンディ背負ってきてるんであんまり苦にならないです。
そっか、じゃあ何かやるときにはもういつもこう時間かけてどっかに行くってい
う
のはもう本当に慣れてらっしゃってっていうことなんですね。いや、びっくりしたな。ということで、今日のお客様、平吉さんでした。いや、終わるな、終わるな、もうちょっと
話聞いてない、僕じゃない、
ベビーさん。通勤の話聞いてないよ。さあ、じゃあ、まずはブルーテック株式会社、はい、どういった会社なのかというところから、はい、教えていただけますでしょうか。
お願いします。
ですね、私どもの会社は、
はい、
もともと、まあ、エンジニア出身っていう私がですね、
はい、
まあ、背景があって、もともと、県内の青森の会社とか、
はい、
ミネラルウォーターとか、食品全般の、
はい、
そういうプラントを扱ってきたんですけども、まあ、十数年前に、
はい、
あるベンチャーの会社からですね、
はい、
サトウキビの搾りかす、
はい、
うん、これバガスってご存知だと思うんですけど、
はい、
その搾りかすバガスに、
はい、
非常にたくさん現代人の不足している栄養成分がたくさん残っていると、
うん、
ただそれが、
はい、
ほとんど燃やされたり、
うん、
まあ、堆肥になったり、
はい、
まあ、それでも非常に有効活用はされてるんですけど、
うんうんうん、
それを研究されている方から言うと、
はい、
現代人が不足している栄養成分がほとんどこの、はい、このバガスの中に入っていると。でそれを食品に、
うん、
加工できないかっていう依頼が来たのが、まあ、十数年前なんですね、
はいはい、
それまでは全くその違う業種の、
うん、
いわば液体ものの、まあ、エンジニアリングとして、
はい、
まあ仕事をやってきたんですけど、
はい、
初めてそれを、まあ、粉体っていうところで関わらせてもらって、
うんうん
うん、でその当時っていうのは、
はい、
サトウキビの搾りかすを食品に加工する機械っていうのが世の中世界中にもなくてですね、
ですよ
ね、
で全くない中から手探りでスタートして、
はい、
で、まあ、粉体化に、
はい、
まあ、製造方向の確立に数年かけて、
うん、
でそれで、
はい、
まあ、製造方法を確立して、
はい、
ここにあるこれサトウキビの搾りかすなんですけど、
はあ、うん、
はい、
ちょっと映像で見てる方にはそうですね、はい、ちょっと見して、細かい粉ですね、
めちゃめちゃサラサラ、
ね、
そうですね、
これを実際食用として取るときにはどういった、まあ、料理の仕方というか、
ですね、はい、基本的にサトウキビの搾りかすっていうイメージから言うと甘いんじゃないかとかってあるんですけど、
はいはい、
製糖工場で搾られたバガスっていうのは、はい、ほとんどもう糖分抜き取られてるんで、
なるほど、
もう全く甘くないです。でまたなお無味無臭なんですね、
うん、なるほど、
でこの中に何が入ってるかっていうと、
はい、
食物繊維が一番多いんですけど、
うん、
まあ、レタスの、
はい、
20倍近く。
へえ、すごい。
で鉄分ですね、うん、はい、レバーの 4,5 倍は入ってるんですよ。
へえ、すごい、
はい、
無味無臭で、
はい、要するに今現代人特にあの、育ち盛りの子供たちっていうのは、はい、食物繊維と鉄分が常に足りないんですよ、うんうん、我々の世代もそうなんですけど、じゃあそれをどうやって取るって言ったら、いや毎日ね、大量の野菜を食べれるかと、ね、大量にレバーを食べれるかって言ったら無理ですね。
無理ですよ、嫌いも多いですしね。
でこれをスプーン1杯で大体レタス1個分に相当するので、でそれを例えば毎日食べてる、はい、あの味噌汁や、はい、カレーや、はい、パンや例えばあのハンバーグなんか入れてもですね、はい、ほぼそぼそぼ無味無臭なんで、はい、入ってることさえ自体味を変えないんですよ。
なるほど、なるほどね。
で普通に今までの食事として摂取ができるっていう、まあ、そういうものなんですね。
すごい。子供たちなんて特にもう野菜も食べたがらない、レバーも食べたがらない。
そうっすよ、
ね、栄養偏りがち、はい、でいかにこうバレないように野菜を忍ばすかとか、ね、細かく人参とか切ってチャーハンに混ぜたりとか。
そうです、おっしゃる通りです。
鉄分もレバー苦手だったら牛乳とかで
になるのかな、
でとか言われてたんですけど、うん、牛乳苦手な子も多いですからね。
そうそうそうそう、
うわすご
っ。これ実はその今おっしゃってた、はい、どうやって子どもたちに食べさせるかって時に、はいはい、今までの添加物っていうのは、はい、あの何か入れれば当然味が変わったりするわけですね、うん、はい、色が変わったりとか、でこれはほぼほぼ変わらないんですよ。
は
という、まあ、利点なんで、いろんな料理や今までの食事方法の中にも取り入れられやすいと、は
い、なるほどな、
はい、でそれを我々その十数年前に依頼があった中で、はい、まあ、技術を確立して、
はい、
でまあ、元部に来た理由というのも、はい、まあ、実はあのそういう、なんですかね、いろんな縁があって、はい、あの農業というところと密接に絡んでいるものですから、
はい、
まあ、逆に言うと元部に、はい、まあ、引き寄せられて、
はい、おー、なるほど、
来たような感じですね。
着きました。お隣さんですもんね、こう。
そうですね、泣き人のすぐ隣なんですね。
またね、あの、まあ、久賀にも、うん、先日あの沖縄 SDGs パートナーと来させていただいたんですけど、はい、ブルテックさんも。
あ、そうですね。
ね、まあ、なんなら久賀により全然もう、あ、前も先に、いや、もう SDGs、沖縄 SDGs パートナー。
いや、そうですよ。サトウキビのカスから、
そうそういうことよ、はい。ザ・ SDGs ですよね。
来ました。
ね、だから、久賀にさんとは、はい、ある意味、なんですかね、うん、すごく、うん、まあ、波長が合ってるという、
はいはい、まあ、本当に似たような、はい、あ、まあ、理念といいますか、
そうですね。
ゴミを生かすというか、もともと廃棄されるはずだったものを有効活用みたいな、はい、ところですもんね。
はい、まあ、一般的に廃棄物とかゴミっていう、うん、一般の方はイメージ持たれるかもしれないですけど、はい、なんでそもそもその野菜とか、はい、水産物、魚なんかでも、うん、ゴミとしてその廃棄の部分が出るかっていうと、はい、大体廃棄されてるところって硬かったり、うんうん、苦かったりとか、うん、骨張ってたというっていうところで、うんうん、排除されていくんですけど、はい、うん、実は栄養成分ってそういうところにほとんど残ってるんですよ。
へ
ー、実はこれを加工、なんですか、加工して、うん、食べれれば本当はその栄養成分というのは丸ごと摂取することができるんですけど、
はいはいはい、
それがないからわざと種、野菜で言えば種とか皮を、まあ、切り落としますよね、
うん、そうですね。
だけどほとんどこの沖縄なんかでも特にそうですけど、うん、強い紫外線で農産物がちゃんと育ってるのは、うん、その表面をその栄養成分で守ってるからなんですよ。
あ、確かに言われてみればそうですね、う
ん、だから我々 の、 上の世代、はい、親の世代なんかは、はい、魚の皮とか絶対残さないじゃないですか、はい、
ああ、そうですね、
そこが一番美味しいよ
って言うじゃないですか、はいはい、皮の身の、はい、あれが一番美味しいですもんね、はい、
ですね。だからそこは実はこういう形で加工すれば、はい、実は栄養成分っていうのも非常に、ちゃんと残すことができますし、まあ、もっと言えばですね、うちの工場っていうのは、うん、これ以外にも、はい、いろんな農産物やってるんですけど、うん、丸ごと全部やります。皮とか種とか、うん、全部丸ごと粉末します。
へえ、はい、すごい技術ですね。ねえ、何着かホールフードでした。
あ、ね、ホールフードですね。
いや、うん、はい、見させていただいたんですけど、全部丸ごとじゃ、 本当に粉末状にして栄養を丸ごと取っちゃうっていう、
そうですね、
ことなんですよね。まあ、こちらにもありますけど、サトウキビ以外にも粉末にして、
はいはい、まあ、あとこれは、はい、まあ、一応今軸で主軸で製造してるのがですね、うん、はい、サトウキビとあとシークワーサーの、皮、房、種なんですよ。これジュース工場で、はい、シークワーサーのジュースって絞るじゃないですか、はいはいはい、そうすると皮とか房とか種が残渣として出てきますよね。
そうですね、う
ん、でそれを、まあ、そういう食品会社さんはお金を出して廃棄してるんですけど、はい、まあ、これも先ほどの話と一緒で、はい、この最近シークワーサーの、また再ブームって来てるんですけど、はい、その、まあ、原因っていうか、まあ、なぜ再ブームになったかっていうと、はい、シークワーサーに含まれているノビレチンという栄養成分、
あ、よく聞きますね、
最近聞きますよね、はいはいはい、あれはもともとがんとか糖尿病とか、はい、あと美白効果とか頻尿にいいっていう効くっていうことでいろんな論文が出てるんですけど、はい、最近アルツハイマーですね、
はいはい、
の予防に非常に効くっていうことで、
へ
ー、でそれがまた非常に、まあ、うん、まあ、認識されるようになって、うん、シークワーサーってまたブームになってるんですよ。
なるほど、蜂のデコリン頻尿なんですよ。
すごい頻尿で、
いや本当に
ぜひ使ってください。トイレ我慢しててなんならちょっとちびってますけど、
ちびるな、ちびるなお前そういったものでもアルツハイマーすごいですね。
ただですね、はい、このノビレチンという栄養成分も、はい、実は果汁の方じゃなくて皮にほとんど含まれてるんですよ。
また来た皮
で、それを、はい、今捨てちゃってたんですね。
そうですよね、普通捨てますもん、
はい、
見ますよ、絞ってもっぽいですよ。
ただ同じようにこのバカスを、はい、サトウキビを、粉末にする、うん、製造工程でやると、はい、こういう粉末ができるんですね。そうすると、あ、まあ、
ちょっといいですか、
例えば毎日、例えば青汁に中に入れたりとか、はい、まあ、いろんな取り方ができると思うんですけど、
うん、これはちなみに味、香り、匂いっていうのはどうですか。
ですね、みかんとかその柑橘系の皮食べたことあると思いますけど、はいはいはい、苦いですよね、
はい、苦いです。
ポリフェノールなんで、ノビレチンっていうのは、はい、まあ、罰ゲームみたいな味です、
はい、あ、味的には、あ、これは、まあ、僕的には無味無臭を期待したんですけど罰ゲームみたいな
味が無味無臭、柑橘系でもなく罰ゲームなんです。
いやでもすごい栄養ですもんね。
ただまあ、はい、ようやく口に逃がしっていう、ね、まあ、う言葉があるように。
そうそうそう、はい、いやだって青汁だって、うん、まずい、まずい、もう一杯みたいなのをね売り文句にするぐらいですから、それはもうそれで全然健康が手に入るならっていうところですよ。は
い、すごい。
まあ、ちょっとこの、我々の、まあ、はい、技術って何なのかってちょっと簡単に説明させてもらうと、
はい、
粉末っていうのは当然、うん、水分を抜くっていうことなんですね、はい、で水分を抜く方法っていうのがたくさんあって、はい、昔からの天日干しとか、
はいはい、
であと熱風をずっと当てて、うん、まあ、丸1日とかかけて、はい、カラッカラに、はい、水分を抜いちゃう、
はい、
で我々の方はそのカラッカラにさせるっていうのを機械的にやってるんですけど、うん、はい、今まで半日とか丸1日かかってたのを数秒でやっちゃうんですよ。
え、それが技術、まあ、特許的なものですか。
まあ、まあ、特許っていうところはちょっと別の方にあるんですけど、はい、まあ、全体のトータルでの、製造の、システムとしては我々の方です
ごい
やってるんですけど、なぜそれが、いいのかっていうとですね、はい、ほとんどの栄養成分っていうのは乾燥をするときに熱風をずっと当てるじゃないですか、
はい、
熱によって栄養成分ってなくなっていくんですね。
そんな感じする、うん、確かに、
はい、ただ乾燥させるだけじゃダメなんだ、はい、
でそれも半日とか1日長時間当てると、はい、もう緑色の葉野菜なんかでも、はい、もう乾燥したときにはこういうテーブルの色みたいな抹茶茶の色になったりとか、でしかも栄養成分がもう全く残ってないっていう状態になるんですよ。そうすると何のために乾燥するのかっていうことになるじゃないですか。
そうですね。
でそれを時間を圧縮して数秒でやることによって栄養成分が残るんですね。
はい、
すごい技術。
だから風味とかそういう色合いとかも全部残るようにやってるので、我々の、この粉末っていうのは、まあ、 ただの粉末ではなくて、はい、その中にちゃんとこれだけの栄養成分が残っていますよっていうことを前提にしたパウダーです。
そっか、まあ、似たようなパウダーがもしあったとしても、それはもしかしたら時間かけて栄養が飛んじゃってるかもしれないですね。類似品とかっていうのがもしあったとしてもというか、はい、でこれなんか今パウダーサンプルが一応ごっついの来てますけど、
我々いろんなものも、はい、例えば加工が難しいっていうことを中心に、うん、はい、まあ、よく周りからオタクって言われるんですけど、
パウダー
難しいものばっかりを、まあ、沖縄のですね、機能性のある
もの、すげえ、
まあ、こういう大体一部ですけども120種類ぐらいの、
すごいですね。ちょっと見て、
どうぞ。
面白いのがあって、パンの耳、
あ、これはですね、はい、食品工場でサンドイッチ作るじゃないですか、はいはいはいはい、そうすると耳って切り落としますよね。
そうですね、
あれ捨ててるっていうかですね、廃棄してるんですけど、はい、実はこれも乾燥して、はい、こういうふうにやるとパン粉になりますし、
そうですよね、
小麦粉の状態にも戻せますし、そうすると、
え、小麦粉状態に戻るんですか。
戻ります、そうすると、はい、また、はい、お菓子とか、うん、そういったものに使うことができるんですよ。
なんかすげえ、トラハツ
すごい
すごい、見る
アンパンマンの小麦粉時代とかもちろん見てみたくなります。すごいですね。あ、卵の殻も、
そうですね、
え、殻、
はい、マヨネーズ工場とか、はい、まああるじゃないですか、はいはいはい、そうすると1日大量に皮とか殻が出てくるんですよ、
はいはいはい、
ただ殻もですね、乾燥させると、はい、カルシウムの塊ですから。
そうですね。
で、薄皮があるじゃないですか。
はい、薄皮も、はい、
これ分離させてるんですけど、はい、それはほとんどコラーゲンの塊なので、化粧品の原料として大変高価な原料に生まれ変わります。
へ、はい、うわー、すげー、これすごいよ。
へー、
うわー、めっちゃある。いろいろすごいっすね。あ、ミジョン、魚のね、はい。
水産物もできます。
へー。もう数秒でこれも乾燥させて、
そうですね、
トマト、サンゴ、
ああ、トマトこんななるんだ、
ちょっと色を、あ、光が当たったんで色飛んでますけど、はい、もっと綺麗な橙色です、はい、
そうなんですか、あ、すごいですね、
すごい技術ですね、
青森の酒粕とかもあるよ、
めちゃめちゃ多い、
あ、もうすごいね、もうモリンガとかゴーヤ、神田川通る人、なるほどね、
すげえ
すごい、
まあ、こういうのやってやるんです。
これ実際この、うん、ここまで来る期間っていうのはどのくらいかかってここまで完成できるものになったんでしょうか。
ですね、やはりちょっとやっぱ数年はかかりましたね、
はあ、そりゃそうですよね、はい、ない技術を開発していくわけですから、そうです
ね、ゼロからですもんね、
すげえ、素晴らしい。
で、もともと我々機械屋なんですね、はい、機械屋だったんですけど、はい、こういう製品を作っていくうちに、はい、いろんな食品メーカーさんから、うん、県内外の、
はいはいはい、
これ面白いから、うん、年間どれぐらい作れるのっていう問い合わせが結構来て、
はい、
で最初は我々が作るつもりなかったんですよ、はいはい、機械屋の立場として工場を作ってもらうお客さんがいて、
はいはい、
でそこでやってもらえればと思って動いてたんですけど、
うんうんうん、
やっぱりこの粉体のなんですか、ね、文化って沖縄ないんですよ、粉体加工っていうのをやってるところがほとんどなくてです、ね、うん、結局自分たちでやらざるを得なくなって、
うん、そうか、
で今本部町で、はい、今その、まあ、試験工場というか、はい、ラボ工場がそのすぐ近くにあるんですけども、
はい、
そこではやっぱり大量にこの製品を作るには、うん、ちょっとまだ適してないんで、うん、今大型の工場を今本部町内で、
はい、
本部町が、まあ、協力のもと今ちょっとその準備に入っているところですね。
はあ、これこれサトキバガスの、
まあ、農産物全般ですね、
全般の工場、はい、実際この、まあ、サトキビのに限っていきますと沖縄県で出たサトキビの搾りかすを現在は使っている感じです、
ね、はい、
今後じゃもし大きくなっていったらもう沖縄だけじゃなくて、まあ、どうなんでしょう、東南アジアとかもあるのかな、そういったいろんなところ
から、まあ、もう実際来てますね、
やっぱもう来て
ますね、問い合わせは。
だってそうですよね、はい、向こうでもどうせ廃棄焼却処分してるんであれば粉にして、
はい、
栄養としてみんなで取った方がいいもんね。
そうですよね、
メインはサトウキビって、メインは砂糖を作るためにの植物じゃないですか、
はいはい、
で当然砂糖いろんなスーパーとかで売られてますけど、はい、我々この副産物として、はい、まあ、出てくるものを粉末にしてるんですけど、うん、本家本元の砂糖よりも高いですから。
あ、 あそっか、まあ、だってこういう形にするにはってことですよね、
まあ、それもあるんですけど、はい、基本的に、うん、あのただ粉にしたところで、うん、はい、売れるものじゃないんですよ、うん、結局その中に何が含まれているかっていうことなんで、うん、今まさにあのコロナ禍で、はい、もう健康って今まで気にもしてなかった方々がやっぱり向き合うことになってるじゃないですか。
なってますね、はい、確かに、は
いはいはい、その中で、うん、やっぱりこういうものっていうのを、はいはい、もう天然のもので、うん、求められる方っていうのはだんだん増えてきてますんで、
う
ん
う
ん、
そうですね、いろいろ考えさせられる機会になりましたもんね、
そうですね、
いやでもこういったので補えるって、うん、お高いっておっしゃったんですけど、
う
ん、
いや高いというか砂糖よりも高いものですから、よく製糖工場の社長とかに怒られますなんでお前たちの方が高いんだ
なんかでも僕がビールに感じるのと一緒だな。なんでたまにビールより高い水があるから、なんで水の方がビールより高いのかなと思うような。
はい。まあ同じ原理ですよ。
そういうことですね。なるほど。
なるほど。はい、さあじゃあ社長、まあ夢と言いますか、はい、なんか今後の野望なり展望なり。うん、何かあればお聞かせいただけますか。はい、
そうですね、うん、まあ、今くがにの上間社長からも、はい、まあ、いろんなその案件というかですね、はい、計画を、ありがたいことに相談を受けさせてもらって、はい、で、まあ、いろいろこの技術っていうのがいろんなところに、はい、活用できるなっていうのが、うん、だんだん分かってきましたんで、はいはい、まあ、例えば沖縄本島でしたら、うん、まあ南部中部北部にこのような粉体の加工施設があって、はい、で各離島にはその規模に応じた、まあ、そういう、工場があれば、はい、今後そこで出てくる、例えば余ってしまった豊作で、なんですかね、流通されないもの、例えば野菜の中で曲がったりとか、はい、大きかったりちっちゃかったりということで、流通の規格に合わないものっていうのが、はい、ね、やっぱり悲しいかな、3割から、うん、やっぱり多い時5割ぐらい出ちゃうんですよね。
たくさんありますよね。
だけど食べても栄養成分も全然遜色ないんですけど、
そうなんですよね、
う
ん、
じゃあそういうものをちゃんとこういう形で粉末化にすると、はい、じゃあ次にこういうものを欲しがる食品会社とかお菓子メーカーとか健康食品メーカーさん、はい、もっと言うと化粧品メーカーさんにさ、うん、もう需要が出てくるんですよ。
なるほど。
で粉体にすると保存効くんですね。
ですよね。
はい、
やっぱり、
はい、保存効くので、うん、今まで冷凍冷蔵してたのが、はい、保存で、うん、まあ、倉庫の中で置いてても、はいはいはい、まあ、こういったら語弊ありますけど、はい、うちにはこのバガスの粉末が12、3年前のものありますけど、いまだに損傷問題なく食べれますよ。
すごい
ね。そういうことか。まあ仕方なくというかね、決まりだから賞味期限とか書かないといけないところあるんでしょうけど、まあうね、うん、実際はじゃあ本当にそれぐらいも
う、そうですね、
保存できて栄養もそのままで、はい、
すげえ。
だからやればやるほどですね、はい、沖縄って今まで、うん、離島じゃないですか、はいはいはい、沖縄の日本の本州から離れてて、はい、まあ物を送ったり送ってもらうっていうことに対してやっぱりコストがかかるっていうところで、それがものすごく不利だっていうところがあったんですけど、粉体ってまさしくその輸送コストも下げることができるし、で賞味期限っていうところも抑えながら、まあ流通させることもできる。で今まで不利だったなと思ったんですけど、この粉体の文化っていうのは沖縄に非常に合ってるんじゃないかな。であれば沖縄県内のまあそういう地域にこういうものを設置していけば、はい、まあ無駄なく、うん、作ったもの無駄なく、まあ食品としてみんな食べてもらえるようにできるんじゃないかなっていうのが今我々ブルーテックの中で今夢として、はい、持っているところです。
素晴らしい SDGs ですね。
やってるときは SDGs って意識してるんですけど
まあまあそうですよねそれが活動してたのが、まあそういったものにつながってるっていうことになってますね。
結果的に、
はい、いやー面白い話。あ、
すごいね。
あ、ございますか。はい、
何でしょうか。
ですね、はい、これちょっと、はいはい、今のあれだと、まさにドンピシャなんですけど、マスクスプレーなんですけど。
ほう、マスクスプレー、はい、
これシークワーサー 100% で、はい、作ってるマスクスプレーなので、はい、ほぼほぼ無添加で、で、はい、シークワーサーを、こういう、まあ、今マスクをつける機会が多いじゃないですか、はいはいはい、そうするとだんだん、まあ、 にあのマスクの中で不快感っていうのは増してきますよね、うんうん、はいはい、それをシュッシュッとやるとシークワーサーのこの爽やかな香りが、
なるほど、ね、
はーはー、なるほど、
なんでこれあの、はい、粉屋がやってるのかっていうと、先ほども言ったようにもともと酒お酒を作る、うん、はい、工場とか関わってきてたので、はいはい、お酒ってあの蒸留するじゃないですか、
はい、
蒸留の技術と一緒なんですよ、この精油を作るっていうのは、
は
い、でシークワーサーをこういうふうに精油にして、はい、まあそれをちょっと試験的に今作らせてもらって、
はあ、すごい、
よかったらどうぞ、
アイスになってくる、ありがとうございます、はい、こういうのもかけてみます、いろいろだ、
上流ってこれ、シークワーサー、めちゃめちゃシークワーサー
食べない食べない食べない食べない、
いいですよね、
手食べない手食べない手食べない手食べない手食べない、そう、お前の左手今シークワーサーだよシークワーサー
シークワーサーより塩の味が強い
です、うん、まつかしてやろうかお前の手ねえ、本当に、いやいや、でもいろんなことなさってるんですね、
すごい、
うん、ありがとうございます、いやー、夢を大きく、
素晴らしい、ちなみにこちら、うん、ちょっと今日見てくださってるリスナーの方さんが欲しいって方が出てくるかもしれないですけど、はい、購入っていうのは、
ですね、はい、今まあ、ブルーテックはですね、はいはい、まあ、いろんなあの方々の、はい、まあ、協力のもと、うん、今授業を進めてまして、はいはい、おきこさんっていう、まあ、パンとか、はいはいはい、麺とか、まあ、沖縄で、まあ、有名な食品会社さんがあるんですが、うん、はい、あのうちの、まあ、なんていうんですかね、サポーターって言ったら語弊あるかもしれませんけど、支援をしていただいてて、はい、でそこが今我々のこの粉末を、いろんなところに使っていこうということで動いてもらって、でその中で今この製品、はい、一般の消費者の方々が作れる使えるような製品を今、早く商品化するということで今動いてもらってますので、近々、はい、いろんな店あのスーパーとか店頭で、
う
ん、あの並ぶと思いますので、
ほ
ー、
楽しみですね、
はい、それまでちょっと お待ちいただければと思います、
お待ちくださいと、
お待ちください
ませ、はい、いうことでございます、さあということで今日はですね、八重瀬町から日々通っております、うん、ブルーテック株式会社代表取締役社長平安正人さんでした、
はい、ありがとうございました、勉強になりました、
ありがとうございます。
ざいます。
じゃあこれ持ってきていただいてありがとうございます。
はい、ありがとうございます。ああ
、すげえ。だから知らない世界があるね。
置いていきます。
ああ、はい、ありがとうございます。じゃあこれ後で罰ゲームで使います。
先行でやってください。
ありがとうございます。
やったー、ありがとうございます。
わあ、嬉しい。
ね、
貴重な。
いや、なんか分からない世界まだまだたくさんあるんだよ。
いや、すごい。
本当ね。
めっちゃ SDGs っぽい今日なんか回になってますよ。
いいですよ。
農場長。いいっすね。
じゃあもうメール紹介していきましょうか。
はい。
ああ、いっぱい来てる。その間に。
ありがとうございます。
ありがとうございます。こちら行きましょう。メンビーさん、デコリンさん、大城くまさん、リスナーさん、こんばんは。水に刺した花です。
どうも。
テーマ、やっちまったな。そう、今日やっちまったなというテーマでね、募集しておりましたが、
はい。
2回やっちまったな状態になったけど、助かったのは運転免許証の紛失ですね。
あらまあ。
でも助かった。のはだから、うんうん、紛失してしまった場所がお店の駐車場だったのが幸いしてか、二度とも手元に帰ってきて免許証を再発行する手間もせずに済んでます。
はあ、
過去免許証は免許証が入るくらいの小物入れに入れて持ってるんです。財布とは別に。
あ、そうなん
ですか。もちろんそれ以降は落とさないようにするために免許証入れに鈴をつけてます。
いい、
落としたらね、チャリンチャリンな、チャリンチャリンチリンチリンになっちゃうんだ、
うんうん、
でも今あれだからな、あのアップルからなんだった、エアタグ、
あ、なんか見た、聞いたことある。
そうそうそう、iPhone とかで探せるキーホルダー。
へえ。
すごい、あれ俺にはもう持ってこいだよ。
ああ、確かに。
あちこちいろんなのをなくして忘れてからもう大変だから。
で、なくして探そうと思ったら車の上とか、ね、
とかさ、あら踏んじゃったとか、本当に。
逆にちょっと見つけてもなんか恥ずかしい感じ。
靴、一回靴落とした話聞いた？俺靴は何回かやるんだけど。靴を置いたことすら、なくなってることすら覚えてないわけよ。で、翌日、うん、あれそういえば、靴がないなと思って。うん、なんか仕事、どっか履き替えるって言ったか、スニーカーに、
はい。
あれそういえば、あのスニーカーなくなってるなと思って。待てよ。俺、それ上に置いたかもしれんなぐらい、その時もう全然無意識にやってるから。
はい、
で、その置いたであろう駐車場から、その通った道歩いたら、一、うん、個落ちてるわけ。
あら。
ああ、と思って。やっぱりだ。で1個だけ 拾って、うん、でどうしたらこう周りを探したわけよ。なんかもうあのもう一個あったら共鳴してピカンって光るんじゃないかみたいな。ないわけ。ない、嘘だろうやと思って、もう助手席の下の置いて、はい、またもうないかもなと思って、こうこいつの気持ちになったらもう切ないさ、
はい、
こいつともう一つ、
うん、
だって二つ右と左上にあったのに、今までこいつとずっと一緒だったわけよ、
はい、
どこ行くのも工場から出荷されたとこからせいぜい離れるって もう俺の歩幅分ぐらいまでしか今まで離れたことなかったのに、車の上でガタガタガタガタガタしてブワーッて1個散るけど、おーした待てーもうゴンゴンゴンゴンってもう気持ち的にはこの残った靴もな俺の車のやりゴンゴンゴンゴンゴンってやりたい気持ちだったんですよ。もうこの時ばっかりは俺も落としてくれって、もう己のグリップ力は恨むよね。
いい靴だ。
そしてしばらくしていったらまた落ちてるわけよ。
あら、
あ、中央分離帯の近く の, あのゼブラゾーンに
わ
ー待っててくれたわけ。申し訳ないって、もうこれ拾って、うん、もうこの助手席の下に置いてあった片方と、
はい、
お久しぶりにキスをさせてあげましたね。大変ですだからね。
はい、
じゃあこちら行きましょう。ベンビーさんにデコリン、こんばんよ、はい、イッサだよ、
どうもありがとうございます。
晴れ男のベンビーさん、沖縄本島地方梅雨入りましたね、梅雨入りしましたね。さすがのベンビーさんでも梅雨には勝てません。でも梅雨って雨が毎日降り続くより降って止んでのメリハリがあった方がいいですよね、
はい、
そうなんですよ本当はね。
確かに、
ダムも満水になっちゃったらそれ以上降ってもただ流しなので、やっぱり晴れ間もあった方が人的にも動物植物にもいいことずくめ、
うん、
外でお仕事する人にとっては本当に大変な時期、
う
ん、
そうですね。
特に新聞配達をしている方は明け方の時間帯に毎日歩きだし新聞を濡らしてはいけないしで本当に大変だと思います、
うん、あ、確かに。
話変わって今日のテーマやらかしちゃった話、
うん、
先日某スーパーで買い物をしている時にお野菜コーナーのお勤め品、まあ、安くなってるけどね、
うんうんうん、
の前を通ると、
うん、
なかなかの大きさの束の水菜がなんと100円で売られてるじゃありませんか。
お、
多分800グラムくらいあったはず。
おお、お買い得。
これはお得と思い速攻で購入し最初にラーメンの具材として使ってみるも、
うん、
葉っぱの方はまだしも茎の方はクレソンと違い全然柔らかくならずでシャキシャキ感がどうこういうよりとにかく麺の柔らかさとのバランスが全然合わず、
あら、
結局9割ほどの残りは2日間冷蔵庫でお休みしていただきました、
はい、
誰にでもあるお得だと思い多めに購入しても結局使い切れずにダメにしてしまうパターンになってはベンビーさんにこれはズージーディーエス、
お、逆 SDGs、
ね、だって怒られてしまう人なんですよ、はい、うん、もちろん食べ物を粗末にしてはいけないので昨夜は残りを全部消費するために具材の8割が水という水菜という水菜のキムチ鍋をして無事に全部完食しました、
うん、
あ、水菜鍋だ、
うん、
春の七草のイメージで勢いに乗って購入したのですが、はい、水菜だけってのはちょっとから、つらかったですねかな、
うん、
あ、そうそう、以前の放送で一茶はすでにクガニファームのクレソンを当選しているので送られてくるのを楽しみにしてます。デコリンが配達します。
届けます、
もうすでにあれを作ろうこれを作ろうといろいろ試案中ですよ。それでは今日はこの辺でバイブー
とい
ただきました。あるよね、
はい、
安いからって買ったら使われきれないで、
うん、結局
捨てちゃうみたいなね、
はい、
こちらベンビーさんデコリンさんあいさい、
はい、
神奈川のノーミーハートです。
ありがとうございます。
いや、やっちまった、
うん、
収録日時を確認してたのに投稿忘れてた、
あ、
もう嫌われたのかなと思ってた。
確かに
ノーミーハートさんありがとうございます、ちなみにやっちまったなと思うのは電車の乗り過ごし、
うん、
一番遠くに乗り過ごしたのは静岡県の熱海、神奈川からだからね。
めっちゃ、
深夜だったので開き直って駅で野宿しましたね。ただ知り合いの人で東京から横浜で降りるつもりが、うん、名古屋まで乗り過ごしたことがあって話を聞いて上には上がいるなと思いましたね。
逆によ
っぽど快適だったんでしょうね。お二人は内地で電車乗った時に乗り過ごしたことありますか。では収録4のあちばりよ。でもでも
どうも。
電車はないな。
はあ、
だって緊張してるもん。
そうですよね、乗れないないから、
うん、バスはある。
うん、
分かりにくいかもしれんけど沖縄市の端っこのバス停だけ俺なんか串張るっていう、
はい、
まあ、旧329号線の本線、
あ、
今ちょっともうバイパスみたいになっちゃったけど、
はい、
から石川の南営入り口までさあ上がるか、まあまあよ、バスで行くと、うん、バスだと20分ぐらいかかるかな下手したら、
へ
ぐらい寝過ごしたことあるな。あ、ベンビーさん初めてかな。ベンビーさんデコリンさんこんにちは。ラジオネームマンダイです。
あれ、マンダイさんだな。もうマンダイ、
今日のテーマやっちまったな、うん、やっちまったな、たくさんありますよ。その中でも以前別邸に送ったマンダイ草原の他にも、うん、なんだっけなんかあったね 通販ではやらかしたことはあって、それは口座振り込みタイプの通販で買い物をした時のこと。無事受付も終わり、あとはここに振り込んでねのメールを待つのみとなった時、うんうんうん、いくら待ってもメールが来ない。あれと思って思い返せば、注文は以前使っていたアドレスで申し込んだのを思い出し、慌てて問い合わせにあった担当者さんにメール、うん、しばらくして改めて振り込み先が記載されたメールが担当者さんからやってきて一安心、うん、ありがとうございます、お手数かけましたと返信して、改めて振り込み先をスクショしようとしたら、なぜか肝心の振り込み先の部分がごっそり抜けていて、
あら
2回もメールを送ってもらうわけにもいかず、いろいろ調べてどうにか復元に成功。以来申し込みをした直後のスクショは必須になりました。ところで今日のテーマがやっちまったなということは、お二人は送られてきたメールに対してクールポコさんのようにやっちまったなを送ってくれるのでしょうか。
あれ
という冗談は置いといて、
あれメミさん、
いやこれ冗談です、なんだけどクールポコさんのようにやってまったなをやってくれるんでしょうか。クールポコさんのようにやってまったなをやってくれるんでしょうか。なーにやってまったなーやがまんないな
ーありがとうございます、
ありがとうございます、
もう夏がすごい
泣き陣でもやってます
あー最高
ということで、お別れのお時間でございます。
あ、すいません、すいません、
はい、ということで、ね、
当選者は今日、
あ、今日はもう あの当たった方々だったんで、
はい、はい、
あのまだ当たってない、能見篤さんとか当たってないから、もしご希望であれば住所なんかもそうやってね、はい、お送りくださいということで、以上株式会社メガニプレゼンツデンビのオリジナルエアコンでした。